印刷会社猫のしっぽアワー。
わさびにゃんにゃん。
皆さんおはようございます。印刷会社猫のしっぽ猫社長です。
土曜の朝10時を回りました。渋谷くんです。おはようございます。
おはようございます。ということで、
はい、
まあ、早速ですが、世間はいろいろとインフルエンザで、まあ、テレビつけるとそのニュースという形で大変ですけども、まあ、当社はですね、一応私の方で、消毒用のアルコールを大量に購入しまして、
はい、
従業員にはそれをちゃんと使って、は
い、私もやってます。
そうね、それを徹底させております。やっぱりその、流行、まあ、インフルエンザとかそういうのもありますけども、まあ、普段からそういうのって必要かもしれないなということで。
そうですね、今回に限らず、
まあ、そうですね、これを機に続けていければなと思っております。
はい、
まあ、いろいろとですね、まあ、関東でも、まあ、そういうですね、まあ、出たっていうのもありますけども、ただまあ、どこにいても、まあ、気をつけることは気をつけた方がいいと思いますし、まあ、そういうことで唐突ですが、6月7日私と渋谷君は、大阪の同人誌イベントに企業出展行きますんで、
はい、
こういう時だからこそ、
こういう時だからこそ
私たちのパワーを大阪にな
んですかね
ということで、まあ、今日も頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、猫のしっぽトークバラエティ川崎にゃんにゃん第8回目。
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしています。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ
ー。川崎にゃんにゃん、いろいろ聞きましょう。
このコーナーでは、猫社長の選曲でいろいろな曲を紹介します。
はい、今回は前回の告知通りに榊原郁恵さんの曲から、まあ、もちろん私が、はい、選曲するので、まあ、そういう曲を、お送りいたします。
はい、どんな曲が出てくるか楽しみです。
はい、ということで、榊原郁恵さんといえば渋谷くんはどうですか？
私は、ちょっと時代ちょっとだけずれちゃうんですけれども、知ってるのはチュールチュルチュチュってやつですよね。
夏のお嬢さん。
はい。あれは
ダメだな。それしか知らない。
すみません。
そうですね。まあ、私たちの世代的から言えば、
はい、
榊原郁恵イコールナッキー。
ナッキー。
ナッキーですよ。
誰ですか？
いや、誰ですか？ということでまず最初の曲はですね。
はい。
ナッキーはつむじ風という、テレビドラマがあったんですけど、学園ドラマ、この、ドラマの主題歌で、あなたと夢とポップロックという
曲を、
はい、流したいと思うんですけども、
はい、
ナッキーはつむじ風っていうドラマなんですよ。
ナッキー、
はい、初代、ケンちゃんとか川崎麻世とか、はい、いろいろ出ておりまして、もちろん主役は柏原芳恵さん、柏原芳恵さんじゃねえ、榊原郁恵さんです。
はい。
はい。ということで、もちろん主役のナッキー役ですね。で、
ドラマの役なんですね。
そうですね。はい。はい。で、やっぱり、70年代、1970年代後半から80年代前半っていうのは、非常に、榊原郁恵さん活躍されてまして、まあ、私もナッキーはつむじ風見てたんですけども、
はい。
はい、なんとなくこう元気をもらえてこうなんか癒されるような、
あ、そうですね。私知ってるのは井森さんとお料理番組やってたり、タレントとしての榊原郁恵さんの方が知ってるんですけど、やっぱり笑顔がとても印象的なこう明るいキャラクターの方ですよね。
そうですね、やっぱり、なんですかね、結構最初はですね、 あの芸能人の水泳大会とかやっぱそういうところやっぱりね、あの結構ふくよかな方でしたから、
はい、
ただそれでいてすごく何ですかね、やっぱ元気なキャラなんで、非常にあの見てて気持ちがいいなと。でその中でちょっとあのお母さん的な雰囲気もあったり、かあのなんですか、彼女的な雰囲気もあったり、あとちょっとボーイッシュ的なところも垣間見えたりして、
髪とか短かったですし、うん、
だからいろいろな側面があって、見てていろいろと、まあ、飽きないというか、あの、見れば見るほどこう味が出るみたいな、はい、そんな、アイドルでした、
はい、
ということで、まあ亡きはつむじ風のオープニングを行くんなら、その次の番組ですね、はい、アイラブナッキーの主題歌も行かなきゃいけない。
ナッキー続きます、
ね、そうです、はい、これはセットですから、夢見る思いという、
はい、これが、ね、また主題歌なんですか。
そうです。
あ、はい、
はい、
同じドラマ
は、はい、そうですね、アイラブナッキーというこうナッキーはつむじ風の、後番組になります。
あ、2という形で、はい、
でその次ですね、3曲目がですね、
はい、
やっぱり夏のお嬢さんは今回は流したくないなともうあえてそこは外したいんですが、はい、やっぱり夏のお嬢さんと同じぐら
い
ヒットした曲を1曲ぐらい流さないと、ということで愛しのロビンフットさん、
はい、
聞けばわかると思います。
聞けばわかるんですかね、ちょっと私タイトルだけだとこうピンとこないんですが、
はい、まあその3曲に、とりあえずそちらを聞いていただきたいと思います。
川崎にゃんにゃん。
せーの、いくちゃん。練習の成果あり。ということで、3曲お聴きいただきました。
はい、可愛い曲です。
わかんなかった？やっぱり。
すいません、わかりませんでした。
おかしいな、どこで間違えたんだろうな。まあ、そういうことで、
はい。
まあ、あの、榊原郁恵さんっていうのは、あの、まあ、ただ、いかにもなんか、メジャーっぽい、売れてたなっていう雰囲気の感じはしませんでした？
そうですね。どうなんでしょう。
ダメか。
いや、でも、本当なんか、歌うまいです。かわいい感じはして、今、はい、聞いても和みます。
で、せっかく特集なんで、あと3曲いきたいと思うんですが、
はい。
まず最初が、青春気流。
はい。時代感じるタイトルですね。
はい。で、その次がですね、はい、ロボットという曲ですね。これも私大好きです。
はい。
はい。で、最後は、あなた面白マガジンという曲ですね。この3曲なんですが、
はい、
まずですね、で、実はもう1曲入れたい曲があったんですよ。
はい。
それはあの、榊原郁恵さん単体ではないんですが、
あ、
当時、大場久美子さんとやってた、ちょっとドラマがあって、
はい、
ドラマっていうか、ちょっとバラエティーな感じ。スーパーダブルという
、ね、はい、
そういうのがありまして、これはあの榊原郁恵さんがあの鏡を見ると、あの気を失って、まあ、死んでしまうような感じそんなような、
はい、
なんかちょっと探偵物っぽいような雰囲気な
んです。あ、物語になってるんですか。
そうです、
前から
その曲が聞きたいんですけども、どこにもないんで、スーパーダブル、スーパーダブルっていう曲なんですけどね。
音源が見つからなかった。
ないです。
ああ。
まあ残念です。で、あと、そうですね、ロボットという曲は、これは当時のあの、ちょっと80年代入って、ちょっとあの、なんですかね、テクノポップ的な。
テクノポップですかね。
そうです。で、踊りの方も、ちょっとロボットダンスを取り入れてみたりという。ただこれで紅白に出ましたからね。
あ、そうなんですか。
はい。
ああ、じゃあこれも結構ヒットした曲なんですね。
そうですね。で、最後、あなた面白マガジン。今日私、レコードを持ってきましたよ。
はい、当時の。
ちゃんと、にわか不安っていうのは、ちゃんとレコードも持ってますんで。
はい。すごい。
ね、うん。で、この曲がですね、実は、こう、裏を見ればわかるんですが、作詞が糸井重里さん。
ああ、なるほどっていう感じの、
うん、
タイトル。
詞が結構面白いです。 で、このあの、なんつうの、ポップ的なこう曲調もすごく楽しくて、で、あの、せっかくレコードもあるので、レコードの裏にはちゃんと歌詞カードはありますよ。
歌詞カードありますね。メロディー譜もありますね。
そうなんです。だから、これで一緒に歌えるというもんだよね。いつも私一人で歌ってるんで、じゃあかかってる間、一緒に歌いましょうか。
はい。ちょっと頑張ってみます。
はい、とろみでございます。
はい、今回の音楽は、
はい、聞いてください、サムシングです。
いやいやいや、だから止めないでよ、急に。
いや、だってごめん、もう一回行こう。
いや、ダメダメダメ、このまま行く行く。
今止めてないんだよね、しかもね。
じゃあサムシングの説明お願いします。
はい、サムシング、この曲は、はいはい、T ドライブの CD の中から一曲また、はい、お届けいたします。はい、初めての恋する気持ちってこんな感じかなと思って、そんなイメージで、はいはい、書いてみました。
はい、
曲はピクセルビーさんで書き下ろしになっております。
はいはい、
よかったら聴いてあげてください。
もうちょっとなんか制作費はみたいな、
制作費は深いやつ、ですね、なんだろう、やってる時はね必死だったんだよ。
はい、必死に作った曲でした。
必死だったんだよ。
はい、じゃあ聴いてください、
サムシングです。
いつでも今でも一年中
ていただきました。サムシング T ドライブからお届けいたしました。こちらの CD はですね、
はい、この CD ね、もうだいぶ
だいぶなんですか、
だいぶ在庫の方がいい感じになってきました、
いい感じになくなりかけておりますので、はいはいはい、お急ぎになってください。
今いい感じですね。
はい、でギャラクシーさん の、あのホームページの方で通販をしていただいてる、
う
ん、
そうなの、
そうなのみたいなので、よかったらお問い合わせくださいませ。ギャラクシーさんは渋谷にあります、あの有名なサイケデリックなお洋服屋さんで、結構おしゃれな服を取り揃えてる中に CD がこうちょっとね置いていただけてるということなので、よかったら、はい、覗いてみてください。
はいはい、あとあそこにないの、
アキーパオーさんとメロンブックさんとトラノアナさんは一定量売り切っちゃったんで、
ないんだ、
ないんだ、ないかしら、
いやそうじゃなくて、
うん、あそうかそうか、ホワイトキャンバスさん
それですよ、
ホワイトキャンバスさんにもございます。
振り代に気づいて
る、ありがとうちょっとやばかった、
はいはい、
でホワイトキャンバスさんは、秋葉原のあの中央通りをちょっと入ったところにありますので、よかったらそちらの方にも覗いてみてください、はい、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
川崎にゃんにゃん、
レイナです。このコーナーでは中原区在住の駆け出し声優貝原レイナが好きなお店を紹介しちゃいます。第8回目は、前回に引き続き中原区新城神社クラブに来ています。ここでヨガ教室を開いているミミさんに登場してもらいます。ミミさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きなんですけど、
はい、
実は私前回聞きたかったことを1個忘れていて、
はい、
ヨガシャクティっていうこの教室のお名前のシャクティってどういう意味だったんでしょう。
シャクティとは内なるパワーを意味してまして、
うん、
この教室でご自身が作ったエネルギーだったりパワーをそれぞれお家に持って帰ったり実生活に戻していただきたいと思って名付けました。
うん、はい、そういう素敵な意味がついてたのに聞くのを忘れて
そしてヨガとはユニオン調和で、うん、体ボディマインドプラーナ、体とマインドと呼吸を調和していく意味があります。
そういう私も教室に来て調和っていうかこう体と会話するってことをすごくなんか覚えたというか大事だなって思ったので、今日は一緒にラジオを聞きながらヨガができるようにミミ先生に、教室をラジオ用の教室ですかね、
はい、
開いてもらいたいんですけど、なんかヨガやってる途中に音楽がかかったり、あとなんかチーンっていう音がするんですけど、
はい、
これは何を意味しているというか何なんですか。
はい、チーンという音はティンシャというチベットから来ている楽器になりまして、この空間を浄化する音になります。
空間を浄化する、
はい、音の波動でそれぞれ皆さん異なるエネルギーを持ってきてるんですね。全面違う生活を皆さんされてるので、
そうですね、
それを調和していくような空間を調和して、そして新しくアイディアだったり新しいパワーを入れていくというのがあります。
ヨガ始める前に一つこうおーってみんなで声を出すじゃないですか、
はい、
これでこうボワンボワンボワンっていう響きがなんか感じれるんですけど、それがなんか調和みたいな。
そうですね、浄化されていっています。
な
のでちょっとスーッとしたりスッキリするような、
うん、そうですね、
爽快感が感じられると思います。
じゃあ、これから皆さんもラジオを聞いている状態でもできることを教えてもらいますので一緒にやってみましょう。
それでは肩こり解消のプログラムをしていきます。まぶた軽く閉じて、まず背筋を伸ばしていきましょう。椅子に座っている方は深く座って、そしてお尻を感じていきます。肩の力ストーンと抜いて耳から遠く離し、背骨ゆっくり起こしていきましょう。頭のてっぺん糸でツンと引っ張られるように首すらっと長くしていきます。そうです、 鼻から気持ちよく吸って、気持ちよく吐いて、気持ちのいい呼吸を続けていきます。では最初に心と体をリラックスしていくチャンティングから始めていきます。オーン、サハナババトゥ、サハノボナクトゥ、サハベヤンカラババハイ、テジャスティナマティタマストゥ、ワービビシャバエ、オーンシャンティシャンティシャンティヒ、ピースピースピース。では気持ちが落ち着いたらゆっくりまぶた開けていきましょう。顎を胸の方に近づけ、背骨を伸ばした状態で頭を回していきます。吸って右から気持ちよく上に吐いて、左から下へ、もう一度吸いながら右から上に後ろへ、吐いて左から下へ、ご自分のペースで気持ちよく回していきましょう。途中肩が上がってしまいそうな痛い部分ありましたら、急がずそこで一呼吸入れていきましょう。そうです、時間はたくさんありますので、一つ呼吸を入れ、吐く息でゆっくりほぐしていきましょう。肩が上がる部分は肩が凝っている部分になります。鼻から気持ちよく吸って、そう、長くゆっくり遠くへ吐いていきます。ラスト、気持ちよく吸って、そう、長く吐いて、顎が胸まで降りたら反対回りしていきましょう。そう、吸って左から上に、吐いて右から下へ、そう、気持ちのいいご自身のペースでゆったり回していきます。息を吸うたびに新鮮なプラナ、エネルギー、新しいアイディア、ポジティブ、幸運など体いっぱい細胞レベルまで入れていきましょう。そうです、そして息を吐くたびに体の中に溜まった必要ない考えや古い感情、人から受けた悪い影響や出来事、体の中に蓄積された老廃物や古い酸素、細胞レベルから全て吐き出していくのをイメージしていきます。呼吸をするたびに内側がすっきりしていく、浄化されていく感覚を味わっていきましょう。最後にもう一つ気持ちよく回していきます。吸ってゆっくり左から後ろへ、吐いて右から、顎が胸まで降りたらゆっくり頭を起こしていきましょう。そう、では肩を回 していきます。吸って肩ぐーっと上に上げ、耳の方へ、そうです、吐いて後ろにぐーっと回して、そう、もう一度吸ってぐーっと肩、耳の方へ、吐いて後ろへ回して、ご自分のペースで気持ちよく回していきましょう。そうです、気持ちよく吸って、吐いて後ろへ回して、ラスト吸ってぐっと上に上げ、吐いて後ろへ、反対回り、吸って後ろからぐっと肩上げ、吐いてふわーっと肩落としていきましょう。そうです、吸って後ろからぐっと肩上げ、吐いて後ろへ前へ、吸って後ろからぐっと肩上げ、もう少し耳にぐっと上げ、そして今度はストーンと落としていきましょう。そうです、もう一度肩ぐっと上げ、耳の方へ緊張させ、ぐっと力入れていきます。そしてはーっとふわーっと肩落とします。そう、ラストぐっと肩上げ、緊張させ、そう、ぐっと力入れ、そしてはー、ストーンと落としましょう。そうです、ではまぶた軽く閉じて、背筋ゆっくり起こして、体のどこの部分がすっきりしてきたか、内側のバランス観察していきましょう。
ございました、はあ、なんか私も今一緒にやってたんですけど、
はい、
肩ちょっと軽くなりました。
ああ、よかったです。
こう首でボキっていう部分が
ありましたか。
ここが凝ってるっていう場所なんですよね。
はい、そうですね、
はい、今日はあの時間があんまりなかったので、肩こり解消の少しだけだったんですけど、はい、普通の教室では1時間たっぷりヨガをやっていただけます、はい、やっているのは水曜日の9時半から10時半、そして木曜日の10時から11時まで、そして、子供さんと一緒にできる子連れヨガが、水曜日の10時45分から11時45分までです。なんかこちらって英語の託児をやっているって聞いたんですけど、
は
い、
そうなんです。今月から英語託児スタートしまして、
はい、
お母さんがヨガお稽古されてる間に、お子さんは幼稚園に上がるまで皆さんとコミュニケーションを取ったり、英語で先生と会話、ちょっとゲームをしたりとか歌を歌ったりしていきます、
はい、あ、じゃあもう子供も、まあ、楽しく託児で英語を身につけながら過ごして、お母さんはヨガでリラックス、
はい、
そういういろんな教室もありますので、ぜひぜひ、受けてみてください。興味があってやってみたいなと思った方、まずは、メールかお電話お願いします。メールアドレスはヨガ、下ハイフンシャクティでした-スタジオ@yahoo.jp です。ホームページなどもあります。ヨガシャクティか新城神社ヨガなどで検索していただくと出てくると思います、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
新城神社クラブにありますヨガシャクティのミミさんに登場していただきました。貝原玲奈の探検中原区、次回はあなたのお店にお邪魔しちゃうかも。それではまた次回、2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
川崎ニャンニャン。
はい、今回の探検中原くんいかがでしたか。貝原玲奈です。
すごいですね。
はい、
ヨガってただイメージとちょっと違って、
ですよね、
なんか心の中から、
はい、リラックス
リラックスして、
アルファ波が、
うん、はい、もうミミ先生の声にアルファ波が出まくりです
レイナさんもそういうような声優さんを目指して頑張ってください
どこへ行ったらいいんですか、はい、あのですね、今日ちょっとお邪魔させてもらったのは、はい、あの今度舞台やるんですけど、
はい、
ちょっと番宣
番宣、
かっこいい番宣だって、はい、したくってきました。
はい、かっこよくじゃあ決めてください。
それはどうだろう、舞台のタイトル、隣人来たると言います。6月の10日水曜日から6月14日の、日曜日まで下北沢劇小劇場にて上映しております。下北沢は小田急線で、ここからだと1個乗り換えすれば行けるんで大丈夫だと思います。
はい、本田劇場のそばですね。
そうですね、斜め前ですね。はい、はい、チケットはチケットピアとかでも取り扱いを行ってるんですけれども、もしよかったら貝原レイナで検索してもらって、私のホームページからチケット予約フォームがありますので、そちらから行っていただけると嬉しいかなと思います。
はい、
はい、
なんかあれですね、3回目
スカーレイナさん。そうですね、このワンアワーパーキングっていう劇団に出るのは3回目なんですけど、今回は結構喋る役をいただいて、この隣人来たるっていうタイトルは隣の人が来るって意味なんですけど、
はい、そうですね、
なんかチラシを渡したら隣人来たるさんですかって言われたんですけど、違います、はい、違います、隣人が来たるです。
隣人来た
る、そのマンションの中に住んでいる一組の夫婦がいまして、
はい、
私その奥さん役なんですけど、うん、でそこの隣のお部屋がずっと空いていて、そこに一人の男性が引っ越してきて、てんてんてんっていう感じですかね。
あ
なんかちょっとミステリーっぽい。
今回はじゃあ衣装替えはないんですね。
まあ日常生活なんで着替えは普通にありますけど、前回みたいにいろんな服着ちゃうぞみたいなことはない、
去年の、まあ、演劇の方でし、
はい、
ではレイナさんがセーラー服を着たり、
そうですね、
スーツを着たり、
メイド服も着ましたからね。
さらに土の子にもなってみたり、
そうですね、
大活躍でしたけど、
はい、今回はそういう何だろう、面白おかしい方向にはいかず、ちゃんと真剣にセリフがいっぱいあって、現在てんやわんやです。なのですごい頑張ってるので、よかったら見に来てください。
まあ、せっかくなので皆さん検索してもらって、
そうですね、
それで、なんかこういう、演劇っていうのも一回、
うん、
まあ、なかなかきっかけがないとみんな行かないの で、
そうです、ね、
一度行ってみると、ああこういうのも面白いなって思っていただけると思いますので、うん、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
そんなに大きくない劇場なので、すごい役者さんが近くに見れて、いろんな表情も見れるかと思いますので、
そうですね、
はい、なんかぜひぜひそういうのまだ行ったことないなっていう人も、はい、そういうの好きだよっていう人も来てくれると嬉しいなと。
前回私はレイナさんと目が合っちゃう、ちょっと下を向いて、なんかそんなでしたけど、まあ、それだけ距離が近いということで、
そうですね、
面白いです、
はい、なんか空気が生で感じられるかなって思います。
はい、はい、ということで、隣人来たる、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで改めまして、今日ですけれども、
はい、
まあ、榊原郁恵さんの特集をやりましたが、結構ですね、予定よりも、結構、ま、巻いて巻いて話したので、バタバタで終わってしまいました。やっぱ6曲は多かったかな、
ね、かなり詰め詰めで
結局打ち合わせで話してたことはほとんど話せず、
半分も話せないですね。
まあ、それはじゃあこの後
放送に載せずに
ということで、まあ毎度ですね、
はい、
そう、曲がかかってる間結構私が歌ってたり、
そうですよ、めちゃめちゃ歌ってますよね。
今度その、歌ってる方を流すとかいうのも面白いかなっていう、
はい、社長の歌が流れるんです
か、ね、同時に社長の声も流れてきちゃうみたいな、
はい、ということで、また次回お会いしたいと思うんですが、今回ですね、
はい、
前回に引き続きまして、
はい、
今回渋谷くん一押しの曲でお別れしたいと思います。
あ、はい、選曲をさせていただきました。今私の一押しの、アニメソングちょっと出たなんですけれども、それでは、テレビアニメ軽音のオープニングテーマ、輝けガールズでお別れしたいと思います。
あ、
はい、
いい歌ですよねこれ、はい、
はい、あれですよね、今日レイナさんがかかってた曲、
はい、
全部知らないです。
そうですよ、ごめんなさい、全然わかんなかったです。
軽音の曲はこれはもうよくわかってます。
これカラオケで歌います。
今日の放送の私の紹介したのは全然意味をなしてなかったか
も。いや違います違います、いろんな年代の人にいろいろ受けるっつうことです。
すいません、年寄りで。で最後は皆さん知ってるそういう、ね、今時の曲で別れたいと思いますので、はい、
はい、この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。79.4